じみの方に並ぶ知らない顔誰追いかけるもちろん頭の中早く紹介してくれよ目を配り願うけれど待てども待てども待てども待てどもその気配がない長い椅子に馴染みとはしゃいでる知らない顔誰だから誰喉からってそうになる自分から来るのかななんて考えてたら普通に話しかけてきた大体ノリで生きてるんだろう合わないのは省きながらこっちゃノリで生きてないのさ合わないままもがきながら曖昧すぎる関係性君は誰で私の何大概にしな前傾して君は彼の友達なだけ
さあここからはインディーズプッシュプッシュのコーナーですこのコーナー毎月数多くのアーティストの中から一組をピックアップしプッシュプッシュしていくというコーナーですお送りしている曲は今野純一自己紹介ですということで今野純一さんを特集させていただいてるんですけども今回なんとラストの週ということでゲストに出演いただきます今野純一さんですよろしくお願いします
よろしくお願いします
はいまず簡単に自己紹介をお願いできますか
はい自分は秋田県に住みながら全国で活動しているミュージシャンです
はいよろしくお願いします、はい、秋田を拠点に地元愛が強いということでね活動されていらっしゃいます、ね
はい、
まずロックバンドカラスのボーカル&ギターを務めていらっしゃるということなんですが、
はい、
カラスはこれはどんなバンドなんでしょうか
カラスはですね、一番簡単に分かりやすく言うとそうですね暗いバンドですね
暗いバンド
暗いバンドなんつったらいいんだろうな世の中いろんなねバンドいるじゃないですか、はい、音楽もいろんな音楽あるじゃないですか、はい、で大きく分けてやっぱり明るい音楽暗い音楽ってこう大きくね分けれると思うけど、カラスってね割とこう心の闇だったりとか、なんかこうもどかしさだったりとか、そういう部分をテーマに歌詞にしたりして
なるほど恨みや本舗リブートとか闇金牛島くんの主題歌となった曲もあるということでやっぱりこうドラマ感もどちらかというとそっち側ですもんね
そうですね、まさに本当に主題歌やらせてもらったんですけど、自分でもぴったりだなと思う作品ですね本当に ね
でどちらもね大人気作で反響大きかったんじゃないでしょうか
はいもうそこから、知ってくれてで今もなお追いかけてくださる方々もね結構いらっしゃいます ね
すごいですよねで秋田に住みながらの全国規模での活動とのことなんですけどこれはカラスの結成時からずっとそうなんですか、
はい、そうですね住んでるのが秋田なのでそのまんまこう秋田で活動しててこうレコード会社とかから CD をこう出してメジャーデビューみたいな形になったけれども一応最初はね東京とかに住んで活動しようかなってこう思った時期もあったんですけれども、はい、やっぱり、ギリギリまで来て地元がいいなと、全部楽曲とかもねそういうなんだろうね人にこう合わせずに自分の好きなものってこうやってこれたのもこの地元にずっと住み続けたからだなというのがなんとなくその土壇場で分かったのでそこからずっとこう住み続けて今もなおという感じですね、
いや大事なことですよねこう地元の愛情ってやっぱり特に年を追うごとにつれてどんどん地元愛って強まっていくし東京にいても大事なものかなと思いますねはい、
はい、
2013年から今野純一さん名義でアコースティックギター1本の弾き語り活動を本格的にスタートしたということなんですけど、この中で、山とか遺跡の前とか民家の居間というのになったんですけど、これ、はい、何があってそんな場所でやることになったんですか？
そうですね。やっぱり自分はバンドカラスで、音楽活動がスタートしているので、はい、ずっとこう、ライブハウスでね、主にやってたんですけど、 このままだとこうライブハウスに来る人にしかこう音楽届けられないな、ロックが好きな人にしか届けられないなというところにちょっともどかしさがあったので、うん、まあその時期に弾き語りを始めようということでやってみたところ、本当にこれフットワークが軽くてどこでもできちゃうなと思って、でまあそうやって歩いていく中でいろんな出会いもあって、でそうですね、ちょうど秋田には結構遺跡とかなんかそういうパワースポット的なところが結構あって、はい、そういうところでなんか行われるイベントみたいなところで、まあ、歌ってほしいと、でまあそうやっていろいろ関係、人との関係がこう増えていって、まあ気づいたらあのどこだっけな、そういう食堂だったりとか、なんかいろんなところで歌ってて、で最終的には、人の家の中の居間で歌ってたっていう、まあ、本当にどこでも、自分の曲って届けられるんだなっていうのをね、あのその時に学びましたね。
やっぱり秋田パワースポット多いんですね。
あの俺あんま詳しい方じゃないんですけど、そうですね、結構あると思いますね。
東北の方とかね、そういうイメージありますもんね。そしてあの弾き語り活動する上でのご自身のこだわりとかポリシーを教えてもらえますか。
はい、ポリシーなんですかね、もしかしたらそういう今まで持ってきた、そのバンドの時にね、割とこうプライドとかそれこそポリシーみたいなものが強かったんですけど、はい、こういうことをこうからこう脱することがこの弾き語りをやる上でのもしかしたらポリシーかもしれないですね。なんかそこにとらわれないで、結構ね、それこそさっき暗い曲ですって言っちゃったんですけど、はいはい、結構あのソロの自分の今野純一としての曲は、まあ、そういう曲ばっかりじゃなくて、まあ、いろんな曲作るようにしてて、まあ、自分の可能性っていろいろあったんだなというところにね、結構気づかされてるので、ソロをやる上でのポリシーがあるとすれば、決めつけないでできる範囲で、まあ、無理はしないけどできることはやっていこうみたいなところですね。
そうか、そうですよね。あの一人なんで、まあいい意味でも自由奔放にやれるというか。
そうですね、
バンドでできない、どうしてもできない形のこともできるというところもありますもんね。
その通りです、
素晴らしいですね。そしてあのヘラブナツリーが趣味ということなんですけど、これはいつ頃から趣味なんですか。はい、
これは、ね、バンドのライブでワンマンでちょっと喉を潰してしまったことが、ね、ちょうど7年ぐらい前にありまして、はい、で、ちょっとお医者さんに、ちょっと1ヶ月ぐらい歌わないでくれと言われて、で、こう、路頭に迷っていたら、知り合いが面白いからやってみなって勧めてくれて、で、それでやったのがまあきっかけで、まあ、それまでも本当に音楽一筋というかね、他のことにこう目もくれず、釣り自体はね趣味として昔から好きだったんですけど、でもまあこうやって音楽活動が本格化してきてからはあんまり行かなくなってて、で久しぶりにこう釣りをしてみた時に、なんかこうね、すごいこう沼をこう見渡すんですけど、その壮大なスケールにこうやられたというか、こうね、喉が痛くて、まあそのね、喉をダメにしちゃってちょっと声が出ないとか、そんな小さなことで何を悩んでたんだろうみたいな。自然はやっぱそういう、ね、大きさで自分に何かを教えてくれるなと思いましたね、その時に。でそこからどんどんどんどんハマっていって、で今ではそのヘラブナ釣りの専門誌、月刊ヘラ専科という専門誌で毎月コラムを書かせてもらってぐらいのハマりっぷりですね。
素晴らしいですよね。あの実はリスナーさんから教えてもらって買いましたよ、はい、僕ヘラ専科。
マジですか。これは非常にありがたいです。
アマゾンですぐポチりましたんで、
本当にこのヘラブナ釣りは今かなりあのヘラブナ釣り人口減ってるんで、はい、あのそういったいただけるだけめちゃくちゃありがたいです。
そうですね、そういう専門誌あるのにまずびっくりしましたね。
そうですよ ね、
そしてあのこの度あのファーストから7年ぶりのリリースとなりました、はい、セカンドフルアルバム自己紹介について伺うんですけど、今回どんな作品に仕上がってますか。
はい、今回はですね、まあ、やっぱり7年ぶりということもあったので、なんだろう、そこまでの道のりを描くかのように、やっぱいろんなことあったじゃないですか、この7年というか、俺だけコロナ禍とかね特にあって、空白の、まあ、3年間ぐらいがあったりとか、誰もが結構大変な ね、なんか時期を過ごしてきたなと思うんですけど、自分もやっぱその出せなかった7年間っていう部分で、本当にその道のりの中で作ってきた曲をこう並べてあるというか、だからベスト版じゃないけど、なんかそんな感じですよね。アルバム、本当にアルバムっていう感じですね、そこまでの。
この7年間の歴史も紡いでるような感じというね、ところ
そうですね、
するということなんですね。7年ぶりでね、それこそ7年間の思いも入ってるということなんですけど、制作期間はどれくらいかかったんですか？
制作期間は、これどのくらいだろう、多分3年4年かかってるかもしれないですね。っていうのは、3、4年前にこのアルバムをね、作ろうっていうことを、まあ、俺は前からアルバム作ろうとは思っていたんだけど、具体的に作らないかっていう話をしてくれた人がいて、で、まあ、その人とミーティングをこう、始めたのが3年ぐらい前で、で、そこから自分が、なかなかこう、どうしよう、こうしようっていうのが、なんかこう、煮えきらないまま、時間が過ぎていき、そして、そうですね、もう、去年くらいから、やっと本腰入れて動き出したっていう感じですね。
へえ、あ、そうなんですね。まあ、いろんな思いがあっての、その、
思いが、はい、ありつつ、あとは生活に追われつつ、
忙しい
って感じですね。はい。
本当、それこそ7年間の歴史が詰まってる感じがしますけども、
そうです
ね。改めて、このセカンドフルアルバム、自己紹介を含めて、まあ、ライブなども含めてですね、はい、告知をお願いできればと思います。
このアルバムの話ももちろんあるんですけど、カラスというこのバンドがですね、来月の10月27日の日曜日なんですけれども、はい、秋田芸術劇場ミルハスという、まあ、ホールがあるんですよ。さまざまな数々のプロミュージシャンが、秋田に来るとそこでやるぐらいの、まあ、結構できたばっかりの場所なんですけど、このホールで、カラスがですね、ワンマンライブを行うね。で、これがもう本当にうちのバンドも25周年ということで、それを記念したワンマンライブになっているので、ぜひ全国から皆さんに遊びに来てほしいなと思っております。
はい。結構な、じゃあ規模感ですよね。
そうですね。ミルハスの中ホールなんですけど、中ホールといえど800席ございますので、もう本当に全国から遠慮なく来てほしいなという。
はい。ぜひね、皆さん行ってください。僕も行きたいんですけど、ちょっと行けるか分かんないけど、気持ちはありますから
ぜひお待ちしております。
ライブ見たいですね、はいはい、10月27日ということでね、秋田芸術劇場で、はい、よろしくお願いします。で、最後にやっぱりこの質問しないといけないなと思うんですけど、はい、秋田の魅力を教えてください。
秋田の魅力、秋田の魅力は、まず都会から来られる方にまず注目してほしいのは、とにかく秋田に降り立った時のこの視界がいいですね、すごく、なんかその澄んだ、なんて言ったらね、空気というか、そういうものをこう視界で感じてほしいなと思います。あとは何が魅力なんだろうな、もう住んでるからなかなかこうパッと出てこないんですけれども、でもあれですね、もう人柄もちょっと照れ屋さんばっかりなんですけど、蓋を開けてみるといい人がすごく多いので、そういうところも魅力的だと思います。
はい、ぜひ。僕も秋田実は行ったことがないんですけど、
あ、そうですか。
今回の特集で行ってみたくなりましたね。
あ、ありがとうございます。
近いうち行きたいと思います。
ぜひお待ちしてます。
はい、ぜひ皆さんも秋田行ってみましょう。はい、ということで、今月9月ですね、今野純一さんインディーズプシュプシュ特集させていただきました。また機会がございましたらぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。ということで、最後にこの曲をお送りします。今野純一、真心ドライバー。
深いなんてうなついてる暇はない、楽しい毎日さ、こんな小さな街にも光輝いて心震わせるものがある。だけど何にもないとか、私が抱えますだとか、寂しいフレーズさ、 先のこと言葉にならないほど美しい景色をバックにして考えれば未来も明るくならざるを得ないでしょう。
夕方5